ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は上市町の中川幸孝町長です。現在上市町では少子化が進む中で、町にある6つの小学校と1つの中学校を全て統合し、1つの学校、9年生の義務教育学校とする案を町の学校教育審議会に提案し審議されています。また空き家や移住定住対策では、町独自の0円空き家バンクという制度が効果を上げています。今日は今年新町制施行70周年を迎えた上市町のこうした注目の動きについて中川町長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は上市町の中川幸孝町長をお尋ねしました。移住者が増えるのにも効果を上げている町独自の0円空き家バンクの状況、新町制施行70周年を迎えた上市町についてなどと合わせ、中川町長です。
新町制施行70周年を迎えまして、町長としていかがでしょう。
先人のいろんなご努力があったおかげで、今の上市も順調に進展していまして、嬉しい限りですけども、まあ、いろんな悩みもありましてね、人口減少の中でですね、この後どうやってにぎわいを取り戻すかという大きな課題をですね、背負わされています。
昨年度見ますと新生児増えたんですか。
日本では全体ではとうとう4万人減ってですね、77万人になりましたね。まあ、うちは嬉しいことにですね、増えまして、82人、前年度が70人でしたから12人増えてですね、よかったなと思ってます。
で、その記念式典がですね、これ来月9日に実施されます。
はい、今現在岩崎千尋展をやってますし、8月の19日にはですね、中野信子さんの講演会もやります。まあ、その後大阪吹奏楽団の演奏会も予定してますんで、まあ、町民の皆さんには精一杯ですね、この70周年を謳歌していただきたいなと思ってますけどね。
次にですね、空き家の無償譲渡と取得希望者を結ぶ0円空き家バンクですか。これ大きな成果を上げてますね。
これはうちの職員がですね、提案した事業なんでね、特に嬉しいなと思ってますけども、令和4年度にですね、この事業を始めまして、誰かもらってくれる人はいませんかという、で、まあ、町でもその建物の安全性等も審査した上でですね、ゼロ円空き家に登録させてもらうと。で、提供される方にはですね、報奨金を出しましょうと。で、受けていただく方についてもですね、報奨金をお渡ししましょうと。今まで12件の登録のうち10件が成立してですね、県外から3件11名の方々、県内からも14名の方々の移住定住につながったと。非常に人気があるものですから、引き続き登録制度をやっていきたいなと思ってますんでね。
まあ、YouTube で PR 動画もね、配信されてますし、
これも職員がですね、全部自分でやってくれる点でね、まあ、一番嬉しいのはやっぱり職員が日頃からその空き家に対する問題意識を持って取り組んどった 結果がですね、この制度を生み出したと、これはやっぱり大きな成果だと思ってますね。
そしてですね、大学生など地元企業の魅力を伝えるスタディツアーですか、これを初めて実施されます。
はい、これもですね、人口減少の中でですね、若者が都会へ行って、なかなか地元に残ってくれないと、そういう影響もあってですね、地元の企業が人手を確保できなくなるという大きなその問題がありましてね、で町と事業家の皆さんと一緒にですね、対策を考えましょうと、まあ、8月っていうのはお盆ですとか、まあ、夏休みを利用してですね、帰ってくる学生さんも多いもんですから、この期間にですね、会社訪問をしていただこうと、で、そのための費用も、町で支援しましょうと、事業主の皆さんと一緒にですね、働き手を確保していこうという取り組みの一つなんですね。
ま、町への定住、就職につなげるというわけですね。
新町制施行70周年を迎えた上市町の大きな課題は、この町内への就職を促すツアーの実施に見られるように、人口減少対策です。中でも空き家対策と合わせ、町の職員の発想で始まったという空き家の無償譲渡と取得希望者をつなぐ0円空き家バンクは、譲渡した人には相続手続きや不要品の処分費用の上限を設けた支援、取得した人にも一定の支援をします。海外に住む家族がオンラインで空き家の内覧会に参加したというニュースもあり、今後の展開に期待します。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。
町長、1曲目ですか。
ベンチャーズのパイプライン、これはね、私の若い時のね、流行った曲でね、特にあのエレキギターのね、あの響きっていうのはやっぱり僕ら若者をですね、震えさせたもんですよね。今でもこの歌は懐かしい、いい曲だなと思ってます。
ベンチャーズでパイプラインでした。トップインタビューいいね富山、上市町の中川幸孝町長をお訪ねし、私小山健一がお話を聞いています。小中学校の再編統合や中学校の部活動の地域移行など、教育をめぐる動き、中川町長です。
町の小中学校統合の動き、これ本格化してますね。
町民の皆さんには私の思いをはっきり申し上げてですね、私は統廃合やむなしという思いを持っとるけども、住民の皆さんどうですかという投げかけをさせていただきました。で、まあ、6つの小学校がありますんでね、各小学校ごとに住民の皆さんと議論をしてですね、で、一番大事なことはやっぱりこれから小学校へ子どもを通わせようとする保育所へ行っているその保護者の皆さんも一緒にこの話題を考えましょうということでお話をしまして、まあ6か所でやった結果がですね、一番はっきりと声に出たのは、複式学級は絶対嫌だという保護者の方々の言い分ですね。私もそれはなんとか解消していきたいなと思ってますけども、なかなか難しい問題もありましてね。で、6か所でやった結果が、統廃合やむなしという雰囲気であったと私は理解してまして、絶対反対という意見は、まあ、全くなかったというわけじゃないですけどもね、地域の核がなくなるということで、寂しい思いを訴えられた方もおいでですからね。で、最終的には私の思いと住民の皆さんの思いを議会にもお話しさせていただいて、現在この問題を答えを出すための審議会にですね預けてありますので、 これで2回審議会開催されましたけども、審議会の模様については包み隠さずですね、ホームページで、全て議事録を公開しておりますので、町民の皆さんにも興味を持って見ていただきたいなと思ってます。
一応教育委員会からの提案としては、小学校6校と中学校1校、義務教育学校1校に統合という案ですね。
そうですね、教育委員会はそういう提案を、してきましたが、果たしてそれがいいのかどうかと、住民の皆さんの思いに合致するのかどうかということをですね、今審議会の皆さんに検討していただいているところですね。
今後の審議に注目したいと思います。次にですね、中学校の部活動指導の地域移行が進んでます。
これはね、実は私もその大変心配をしているところなんですけども、生徒さんもいるけども指導者もなかなか確保できないと。で、スポーツならスポーツをしたことがあるかというと、必ずしも経験者がみんな顧問になっているわけじゃないわけですよね。それよりも大きな問題は教員の働き方改革。今富山県でですね、教員を志す方がものすごく減っているわけですね。4年に行った5年度の採用試験は全国で倍率が最低でしたからね。で、教員のなり手がないという、それは何でかというと、やっぱり土日もなければですね、平日も毎日夜遅くまで残業して帰るのが遅くなると。だから先生の負担を軽くすべきだと。今今年から7つの部活をですね、地域移行しましたけども、その上でさらに顧問の先生方の負担を軽くするためにですね、部員の登録ですとか保険の加入ですとか、保護者への連絡ですとか支給金ですとか、そういうものを全ての7つの地域移行した部活のですね、業務を専門にやる人をですね、現在確保してやってます。おそらくこの地域移行について私は県下でも一番進んでおるのかなという思いをしてるんですけどね。
教員の負担軽減をより効果的にということですね。
部活動の地域移行では、事務的な作業からも教員から切り離すという徹底した地域移行に進んでいると言えます。そして小中学校再編は、学校教育審議会での審議が教育委員会の提案通り義務教育学校1校への統合という流れの中で、一気に1校にするか2段階で1校にするかの2つの案に絞られているようで、審議会の最終的な答申に注目です。トップインタビュー、いいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、中川町長からの2曲目は、
私ね、最近ちょっと回数が減りましたけども、カラオケに行ってよく歌う歌がこの五木ひろしのそして巡り合い、これなんか好きな曲ですね。
トップインタビュー、いいね富山、上市町の中川幸孝町長に小山健一が聞いています。
子育て支援で富山県内の自治体初めてですね、温泉施設を利用した産後ケアを実施されています。
はい、これはね、2期目の選挙に出るときにですね、私上市総合病院は守り抜くんだということで、選挙に出たわけですね。で、そういう中でですね、医師の働き方改革という大きな課題がありましてね。で、特に産婦人科というのは24時間365日、医師が拘束されているような形でですね、いつ何時に出産があるか分からないという、非常に過酷な診療科といいますかね。で、現在産婦人科という科を標榜してますけども、参加の医師は1人しかいませんので、当然この働き方改革の中ではですね、夜中に出産があったら次の日の 日中は診療ができないということになるもんですから、非常に悩みましたけどもね、やむを得ず去年の10月から産科をですね休止させていただきました。で、非常に寂しいなと、それじゃあ産後ケアを充実しようと、特に、お母さんにとってはですね、育児の悩みですとか子育ての悩み、いろんなその授乳からね、日頃の悩みをお持ちだと思いますんでね、うちの保健師、助産師、看護師がですねその相談に乗りましょうと、特に、一日中毎日毎日、ね、育児に追われるお母さんの負担を軽くしましょうということで、時にはやっぱり温泉施設でゆっくりとですねお昼を食べてもらうと、お風呂にも入ってもらうと、そういう時間があっていいがじゃないかと、その時に一緒に悩みを聞かせていただくということで、温泉施設を利用したですね産後ケアを始めさせていただきました。おかげさんで好評でですね、先日聞きましたところ8件ですか、すでに利用があったという話も聞いておりましてですね、よかったなというふうに思ってます。
温泉施設を利用した産後ケア、今後の展開に注目いたします。
トップインタビュー、いいね富山。今日は上市町の中川幸孝町長にお話を伺ってきました。少子化の中で多くの自治体で小中学校再編が実際に進められ議論される中で、上市町の教育委員会が提案している6つの小学校と1つの中学校を全て統合し、町に義務教育学校を1校だけにする案の今後の展開に注目ですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週は南砺市の田中幹夫市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。
では信号機のない横断歩道に歩行者がいても一時停止するドライバーがまだまだ少ないんです。歩行者はハンドサインで横断歩道を渡る意思をしっかり示して、止まってくれたドライバーには感謝の気持ちを伝えるとお互い気持ちいいですよね。 FM 富山と富山県交通安全協会では止まってくれてありがとう運動を推進しています。キャンペーンアンバサダーの橋本聖奈でした。
笹島工業もこの運動に協力しています。
入れますか？
あ、悪いな、8億人待ちなんだよ。列並んでくれや。今日の食料を待つ人8億人、あなたの支援でこの命がけの行列を救いませんか？国連 WFP 協会にご協力ください。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。